皆さんおはようございます、
ようこそおいでくださいました。今年初めてお目にかかる方々もね、大勢いらっしゃると思いますけれども、本年も今年もよろしくお願いいたします。今年は全ての人が救われ、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますというテモテの手紙1の2章4節をですね、教会の御言葉として選んでおります。全ての人々に真理が伝えられるように、そしてまた救われた私たちがさらに真理を知ることができるようにという願いを持って選んでおりますけれども、特にですね、この1年は旧約聖書を題材といたしましてといいますか、旧約聖書の中に埋蔵されている宝をですね、掘り進んでいきたいなと思っております。私も牧師になって20何年ですかね、23の時からだから、かれこれ30年近いですね。もうすぐ52なので、もう30年もやってるんですね。正直私全然関係ない話ですけど、大学2年の時に大学を辞めて、造船工学っていうのをやってたんですけど、なんかつまらなくなって、進学校でも行ってみようかなと思ってですね、これ本当にそうなんですけど、私の祖父も父も母も牧師ですから、進学校でも行ってみようかなと。で牧師にで、行ってみて、牧師になれそうだったらなってみようかなと。でなって、続けられそうだったら続けてみようかなと。ダメならやめりゃいいし、とか思って、本当にそう思って牧師になってもう30年近くやっているんですね。ちょっと私みたいな人は珍しいと思いますけども、そんな不純な動機でいいのかと、思われるかもしれませんが、私の本当に偽らざる気持ちとしてはですね、この仕事っていうのは神様によってさせていただく仕事なわけですね。私がいくら社会的になってやってもですね、うまくいかないものはうまくいかないですから、そういう意味では神様が、ここまでさせ続けてくださっているんだなと思って、大変感謝しております。今年1年続けられるように、お祈りください。で、30年近くやってまいりましたけれども、こう旧約聖書をですね、主に私はやっぱり新約聖書を題材としてお話をしてまいりました。旧約聖書を全く取り上げなかったというわけではありませんけれども、1年かけて旧約聖書をお話ししたということは過去にないもんですから、今年は旧約聖書を取り上げてですね、旧約聖書入門ということで、私自身も旧約聖書をさらに学んでいきたいという気持ちもあってですね、旧約聖書の中からできるだけこう旧約聖書全体をですね、こう見渡すような形で学んでいきたいと思っています。で、皆さんも旧約聖書をお読みになったことはあると思いますし、また毎日のですね、通読の中で、読み通したという方も大勢おられると思いますけれども、なかなか難しいですね。新約聖書ほどこうすんなりとは、新約聖書もそうすんなりとというわけじゃないですけども、新約聖書に比べればなかなか難しいというか、何かこうよくわからないというかですね、人の名前がいっぱい出てくるし、地名もいっぱい出てくるしですね、確かに、この新約聖書のようにですね、こう一つの御言葉を取り上げて、この御言葉は恵まれるなみたいなのはあんまりないんですね。どっちかというとこのストーリーの中からこう語られる真理というか、描かれていく真理ということなので、少しこう忍耐がいるというか、こう即効性がないというかですね、その分、こうじっくりと腰をね、据えて取り組むことによって、新約聖書にはない、よりこの深くて 味わいのある教えというか真理というものがですね、旧約聖書にはたくさん眠っているわけですね。まあ、その辺のところを皆さんに、お分かちできれば幸いだと思っております。で、先週は創世記の一章一節を取り上げてお話をいたしましたが、今日はですねその続きでありまして、やはり創造のお話ですけれども、一章の一節から二章の三節までをお読みしたいと思います。まあ、先ほども言いましたように旧約聖書を学ぼうと思うとですね、あるいは旧約聖書からお話ししようと思うと、こう 2,3 行だけ読んでパッとお話しするっていうのはなかなか難しいですね。割と大量に読まなきゃいけない。で、聖書を読んでる間になんとなくこう皆さんが引いていく感じが分かるんですね。こうなんか眠くなっていくというかですね、あ、どこ読んでるのみたいな感じになって、ここで紙めくらなきゃいけないのに音がしないなとか、そういうことがね私ここで喋ってて感じるんですね。でだから旧約聖書の話をするときには1ページ2ページともすると3ページ4ページぐらい読まないとですね、お話できないというようなこともあるので、今年はちょっと多めに聖書を読むということにぜひ心していただいて、まあ、しかし、まあ、こうしてですね、神様から与えられた神の言葉を皆さんと一緒に読むことができるということは、それが長かろうが短かろうがですね、大いに感謝なことであろうと思います。では1章の1節から2章の3節までを読ませていただきます。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった、第一の日である。神は言われた、水の中に大空あれ、水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり朝があった、第二の日である。神は言われた、天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた、地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった、第三の日である。神は言われた、天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって、地を照らせ。このようになった。そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空に置いて、地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった、第四の日である。神は言われた、生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。夕べがあり朝があった、第五の日である。神は言われた、地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。 海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をあなたすべてあなたたちに与えよ。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよ。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった。第六の日である。天地万物が完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。以上です。天地創造のストーリーでありますが、一体これは誰が見て誰が記録したのかということはもちろん誰にもわからないわけでありますが、神様が何らかの形で、啓示をなさったことだろうと思いますけれども、ここに記されておりますこの天地万物、万物の創造のお話というものは非常に、シンプルというか単純なストーリーですけれども、しかし、今日これからいろいろとお話をしてまいりますけれども、決してこの非科学的というか科学から見るとあまりにもむちゃくちゃで、荒唐無稽なお話というわけではありません。世界中にこの創造神話というものは残っているんですね。日本でもイザナギイザナミの御事がどうのこうのなんて話もあったりして、いろんな国に、インドであるとかメソポタミアであるとかエジプトであるとか中国であるとかですね、私も少しずつ少し調べましたけれども、世界中にこの創造のこの天地創造の話って残ってるんですけれども、そのどれもですね、申し訳ないけど非常に、むちゃくちゃなんですね。非常にむちゃくちゃって言うんですけども、大体のお話は結婚が絡んでいたり戦いがあったり、あるいはその死があったり復活があったりするんですね。だからどう読んでもこんなことはないだろうというようなことが、創造神話として語り継がれているわけです。しかしこの聖書のお話は少なくとも現在に至るまでですね、この科学的にこれは明らかにおかしいということの指摘は一箇所もないんですね。それはとても不思議なことだと思います。で、これは簡単に言えば、これはまず万物は神によって創造されたということですね。先週お話ししましたけれども、時も空間も物理的な法則も、そして物質も生物も命も全てのものは一人の神が創造なさったと。神を一人というのはちょっとおかしな話ですけれども、神が創造なさったと。一つの知恵がこれを生み出したと聖書は言っているわけですね。で、神はこれを6日かけて、順序正しく創造したんだと聖書は言っています。1日目は光ですね。光が生まれたということはそこに闇も生まれるわけですけれども、そして2日目は空ですね。科学的な言い方をするのが正しいかどうか分かりませんけれども、1日目にその、光という存在が生まれ、2日目に空間という存在が生まれたんだというふうにも言えるかもしれません。また3日目にその空間の中に、地球ですね、地と地面、そして海、さらにはそこに生える植物が生まれた。で、4日目には太陽と月が生まれ、5日目に水中のや空中の生き物、そして最後の6日目に地上の生き物と人間が創造されたということになっているわけですね。で、これは一遍に創造したっていう話をそのがあってもおかしくないと思うんですけれども、不思議なことにですね、この順序正しく創造されているんですね、その日その日に。で、だから
聖書の教えと科学をこう融合させようとする人は、これはそのいわゆる進化の過程と同じだというふうなことを言うわけですね。まず植物があって、それからその水中に生き物があって、それから陸上にっていうようなことを言いますけれども、別に聖書はそう進化したと言ってるわけではないんですね。神はまず植物を作り、そして水中の生き物を作り、最後に地上の生き物を作ったと言っているわけです。で、面白いことに7日目に神は安息なさったという、これは最後にお話しすることですけれども、神はわざわざですね、まあ一瞬で想像することもできたでしょうけれども、6日かけて想像し、7日目にお休みを取られているというのが、この創世記の創造のストーリーのですね、特徴であります。で、まあ今日はこの中からですね、まあ創造の秩序というふうに、まあくくっておりますけれども、この聖書の創造論の、面白いところというかポイントをですね、いくつか取り上げて、進化論との比較でお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、創造論の話をするときはどうしても進化論の話をしなきゃいけないんですが、別にその進化論が間違っているとか創造論が正しいとかっていうことよりもですね、まあ、比較として考えていただきたいといいと思うんですが、まずこの聖書の創造論ではですね、この非造物というか万物は完成形で創造されたと言ってるわけですね。4節10節12節14節21節にそれぞれ創造の後に神が良しとされたと書いてあります。良しとされたと、つまりその作られたものが全てその段階で完成したということですね。そこではまだ未完成でいろいろ修正を加えたり、あるいはその後変化していったというふうには書いてありません。それはこの空も地も太陽も月も植物も動物も全てのものが創造された段階で完成されているんだと、そう宣言していて、最後の31節に極めて良かったと言ってるんですね。聖書は神がこの世界をお作りになった時にもうそれは完成されて極めて良いものであったと、そう断言しています。一方進化論はその逆なんですね。不完全なものが完全になっていった、単純なものが複雑になっていった、生き残るために姿を変えていったんですね。適者生存というのはそういうことですけれども、生き残れるものが姿を変え変化してきて、そして今の形になったと。でも、もともと最初は何もないんですけどね、もともとないんですけれども、何かが生まれて、そしてこう生き残れるように生き残れるようにどんどんどんどん変わってきて今の姿があると言ってるんですね。ここにこの大きな違いがあります。聖書はもう最初から完成したと言って、進化論はそうではなくて、この何十億年という時間をかけて、今の形に落ち着いたと言っているんですね。ところが、まあ、先週もお話しましたけれども、この遺伝子の数を見るとですね、人間の遺伝子って大体2万ぐらいなんですけれども、ウニの遺伝子も2万ぐらいあるんですね。で 70% は共通しているそうです。だから私たちとウニの違いは 30% なんですね。面白いですよね。だんだんウニに見えてきました。でもこれは笑っていただいたらいいんですけども、でも科学では、ね、説明できないんですよ。なぜ 30% の違いがこれとウニなのかっていう。まあ私もね、そんなに違いはないですよ。この中開けたらウニみたいなのが出てくるかもしれないんですけど、で実際ダーウィンが進化論を唱えた時にはダーウィンは遺伝子も知らないし DNA も知らないなかったんですね。細胞の成り立ちすら知らなかったんです。ただなんとなくいろんな生き物がこう変化していったんじゃないかっていう前提に立っただけなんですね。今だから逆に科学が進歩することによって進化論は説明をすごく困難にしています。だから進化論のページを例えば本を読みになったりインターネットで調べたりするとものすごいいろんな種類の進化論があるんです。混乱してるんですね。科学が進歩することによって分からなかったことが分かることによって、 どんどん難しくなっている。それも事実なんです。聖書は最初から完成したものとして神が作られたんだと宣言しているんですね。また聖書が言っている創造の秩序は、被造物はそれぞれに作られたと言っています。新教徒訳はそれぞれという言葉を使っているんですけれども、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。地はそれぞれの生き物を、地のそれぞれの地の獣、それぞれの家畜っていうふうに使っ、そういうふうに訳しておりますが、新改訳はこれは種類に従ってという言葉になっていたと思いますけれども、神様はそれぞれの生き物を作られているんですね。植物であったり動物であったり、カエルはカエル、犬は犬、鳥は鳥、種類ですね。で、ところが、進化論はそれはもともと一つだったものがさまざまな種類にこう変化していったと言っているわけです。ところがこれもよく知られていることですけれども、遺伝子を組み替えても他の種の生き物にはならないということが分かってきたんですね。遺伝子を変えると、だからウニの 30% を変えると人間になるというようなことは起こらないんです。いくら遺伝子を組み替えても、こう色の変わらないトマトを作ったりですね、腐りにくい植物を作ったりすることはできますけれども、種類を超えて違う生き物を作ることはできないんですね。そして、もっと前の話だと、その種類を超えて掛け合わせた生き物というのは子供は生まれますけれども、その次の代は生まれてこないんですね。これも分かっていることなんです。だから生き物は絶対に種類を超えないんですね。非常に近いもの同士であっても種類を超えない、そういうことも分かっています。でも聖書は、神はそれぞれに創造したと書いてある。種類に従って創造したと断言しているんですね。それからこの創造の秩序として、聖書はこのさっきから言っておりますけれども、こう完全なもの、完成したものとして創造したということですけれどもと言っておりますが、これはですね、この被造物は完全な秩序、バランスを保って創造されたということですね。で、例えばこの地球と太陽の距離というのは、ちょうどいい距離、この熱加減というかね、いろんなものが飛んできているわけですけれども、これがわずか、それこそ 1% ずれただけでももう地球は存在しなくなるそうです。本当に微妙な距離で、しかも高速で回ってるんですけどね、で地球が少し傾いてですね、こうね、その結果として四季が生まれたりなんかするわけですけれど もうこれ絶妙な距離感です。で、地球と月の距離感も絶妙だそうですね。この月があれぐらいの大きさで、あれぐらいの距離にあるので、潮が満ち引きするわけです。で、その潮の満ち引きによって海岸線の生き物が保たれる。これも少し動かしたりなんてことは誰もできませんけれども、少し距離が変わったりなんかするともうそのバランスが崩れていく。それから大気のですね、酸素と二酸化炭素のバランスですね。大気のバランスっていうのは誰にも調整されてないんですけれども、絶妙なバランスですね。窒素と酸素と二酸化炭素といろんなものが入ってるわけですけれども、で、私たち人間は、あるいはその動物はですね、酸素を必要としてますね。ところが植物は二酸化炭素を必要としてます。私がハーッと吐いてやるとこいつは喜んでるんです。二酸化炭素ですよね。でもこれね、すっごい不思議だと思いませんか。ある種類の生き物は二酸化炭素を必要としているんです。で、ある種類の生き物は酸素を必要としているんです。進化はこれがなんかどっかから分かれたっていうんですけど、ものすっごいうやむやな説明しかできないんですよ。お前二酸化炭素頼むぞと、俺酸素出すからみたいな、そういうやり取りは誰にもできないわけですけれども、でもあるものは二酸化炭素を出し、酸素を出し、あるものは二酸化炭素を出して、お互いにそれが補い合って この地球がバランスよくこの大気が保たれている。不思議だと思いませんか、ね、不思議ですよね。本当に不思議ですね。で、人間がこのバランスを崩しちゃってるわけですよね。せっかく神様が完全なバランスのうちに作られたのに、木を切り森を壊してですね、この酸素担当者をですね、減らして二酸化炭素ばっかり出すもんですから、地球が温暖化してですね、この20世紀の100年間の間に地球の温度は 0.6 プラスマイナス 0.2 度上昇したというですね、大して上昇してない感じですけれども、一度も変わってないんですが、それでももう大変なこの温暖化が進んでですね、一度も上昇していないのに、なんですかね、その氷が溶けるとかですね、あるいはこの異常気象が起こるとかっていうようなことが続いています。神様がお作りになった時には完全な秩序であり完全なバランスだったんですね。進化論はこれはそういうバランスになってきたと言ってるんです。最初はそうじゃなかったけれども、だんだんそうなってきたと。でも実際は今私たちが体験していることはそうじゃないんですよね。もともと完全であったものがどんどん悪くなっているということを今体験しているわけじゃないですか。じゃあどの時点までは良くなって、どの時点から悪くなったのか。最初から完全なもので、最初から良いものであったのが悪くなってきたと考える方が分かりやすいと思います。それから食物連鎖ですね。すべての生き物は他の生き物の養分として存在しているんですね。植物を動物が食べ、まあ、小さな生き物が食べ、その小さな生き物をまた動物が食べ、さらにその強いっていうか大きな動物が食べていく。で、死んだらそれが、土に戻って植物の栄養になっていく。これもとても不思議なことですよね。つまり食べられることを前提として存在してるんですね。全ての生き物は食べられることを前提として存在してるんです。ところが進化論は適者生存なので、食べられないようにより生存にふさわしい形で進化してきたと言ってるんです。でもみんな食べられたくなかったらどうなりますか、ね、みんな食べられたくなかったら全てのものは存在できないんですよ。全てのものが食べられること、全てのものが命を奪われること、しかしその結果として他のものの命を生かすこと、そういうサイクルの中に存在しているというのは本当に不思議なことだと思います。神はそれを完全な形でお作りになった。それから、まあ、創造の秩序の話、創造の話をすると面白い話はたくさんありますけれども、全てのものには調和と美しさがあるということですね。さまざまな、まあ、植物は25万種、昆虫は75万種、魚は19万種いるということが今のところ分かっているそうですけれども、まあ、どんどん発見されて増えているんですけれども、全ての生き物にはですね、完全なこのバランスがありますよね。植物でもこのいつも申し上げますけどね、花と葉っぱ、またこの枝のバランスですよね。この黄色い花なんていうか私知りませんけれども、この黄色い花は葉っぱがまだ出てませんね。多分葉っぱは後から出た方がいいんでしょうね。これ何ですか、これ。梅、梅桜、ごめんなさい、梅桜、はい、梅桜って言うんですかね。梅のような桜のような、そうかと思うと、この松はですね、花を咲かせないわけじゃないんでしょうけどね、ほとんど葉っぱですよね。なのにこんなトゲトゲのね、ウニのような、このちょっと今日はウニにこだわってますけど、まあ絶妙のバランスですよね。これ誰も足したり引いたりできないんですよ。誰にも足したり引いたりできないんですね。まあどなたかがこれうまいこと寄せ集めてますけども、ともとはこれは神の美ですよね。もうこの世界は万物は神の美によって支配されてるじゃないですか、美しいもの。だから人間はこう自然を見るとまあ癒されるというかですね、心が和むというか、人間の作ったものはいくら頑張ったって大したことはありません。また、まあ、これは秩序と言うべきかどうか分かりませんけれども、 この世界にはですね、無駄があふれてるんですね。これも不思議ですよ。これも不思議ですね。なぜこんなにさまざまな植物があり動物があり、昆虫がいるのか、誰にも分かりません。面白いのは人間の脳ですね。人間はしかるべき脳をみんな持ってるんですけども 10% も使わないっていうんでしょ、天才と言われる人でもなんか 6% とか 7% ですし、まあその脳をどう使ってるかって感情は難しいんですけどね、でもそれぐらいの能力がある脳を私たちは持ってるんですよ。使ってないですね皆さん。今年使いましょうね少しね、せっかく与えられた脳ですから、ダメですよポカーンと口開けてねテレビばっかり見てたら脳細胞がどんどん死んでいきますから脳を使ってください。でもですね、なぜ進化してきたのに 90% も無駄なものがあるかということですよ。この謎もね、誰にも解けないですよ。私を説得してほしいですね。なぜ 90% 無駄なものがあるのか。それはこれから使うからだ、使えませんよ、絶対使えないですよね。まあこれは神のいたずらというか、神のまあボーナスというかですね、人間に対する、じゃないかと思いますね。神様の豊かさっていうのはこの辺にあると思うんですよ。これは一つの真理ですよね。神様は豊かなお方であると、私たちを楽しませよう、喜ばせよう、この与えられたこのわずかな生命の中で大いに自分の能力を開発してみなさいと、用いてみなさい、生かしていきなさい、そう私たちにエールを送っておられるような気がいたします。そして神はですね、この万物を祝福されているというんですね。これも創造の秩序です。神様は全てのものを作りになって、これを祝福されたっていう言葉がね、出てくるんですね。祝福というのはつまり繁栄するということですね。神は彼らを祝福して言われたというふうに書いてあるんですけれども、人間はただ存在するだけではなくて、祝福されることを願っている生き物、繁栄することを求めている生き物なんですね。不思議なことに、ただただ生き残りたいと思ってるわけじゃないんですね。ただただ生き残りたいと思うんだったら、祝福するとか繁栄する必要はないんです。生き残ればいいんですから。適者生存ってのはそういう考え方ですよ。生き残っていけばいいんですから。みんなどんどん蹴落として、極端なところ行くとナチスドイツみたいなことになってですね、優秀じゃないさ皆殺しだみたいなことになっちゃう。神は私たちに祝福を与えられて繁栄することだから、そうでないことに対する恐怖とか嫌悪感とか、不安とかですね、そういうものがあるんですね。祝福の秩序の中に私たちはいるということです。まあ創造論の話はたくさんいろいろ出てくるんですけど、私が最も恐ろしいのはですね、進化論というのは実はこれは唯物論なんですね。全ては物であるということです。神がいないということは全ては物であるということです。全ては物質であって、全てはその、まあ、自然であって、全てはこの偶然の産物だと、突然変異の塊なんだと。皆さんは私も含めて、これみんな突然変異の塊なんだ、唯物論ですから。創造論は存在のすべては神の知恵によって目的を持って作られたっていうのが創造論です。皆さんは自分が単なる突然変異の塊だと思うのか、神が知恵によって目的を持って創造されたものなのかと思うのと、どちらを選ばれますか。突然変異の塊、生きてて何が楽しいかって感じですよね。突然変異の塊なら明日こう大から飛び込んじゃって全然問題ないですよ。突然変異の塊なんだから、何をやろうが何を考えようが 何もこれをコントロールできる正義はないです。でも私たちはそうやって進化論を、まあ、学校でも教えてみんなに信じさせようとしてますけれども、自分が単なる突然変異の塊だと思ってる人は誰もいないんですよ。そう思って生きてる人は誰もいない。突然変異の塊だったらですね、その悲しむことも苦しむことも喜ぶことも必要ないんです。全く無意味です。そんな必要ないし、一喜一憂する必要もないです。カープが勝った負けたで、喜んだり悲しんだりする必要もないですね。年末ジャンボが外れたからといって残念がある必要もない。突然変異の塊ですから、好かれようが嫌われようがそんなことはどうでもいいんですよ。でもそうじゃないんですよ。そうじゃないんです。うまくいかなかったらがっかりいくしね、こうしたいと願ったりするし、できればカープ入賞してもらいたいと思ったりするんですよ。これは突然変異の塊じゃないということの証拠ですよ。神のデザインがあるんですね。神の意図があるんです。でこれは来週お話しますけれども、私たちは神の形に、神にかたどって創造されたがゆえに、そのように考え、そのように感じ、そのように願うんです。人間以外の生き物はそうではありません。人間は特別な存在として作られたんですね。全てがものであるならば生命の尊厳には何の意味もないんですね。だから遺伝子を組み替えてクローンを作ろうとか、人間を何とかしようとか、そういうようなことにどんどん発展していく、大変恐ろしいことだと思います。最後にもう一つの創造の秩序ですけれども、これは2章の2節から3節に出てくる言葉ですが、第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日に日を神は祝福し聖別された。まあ、聖書をいつも読んでおられる方々はですね、まあ何でもない話なんですけれども、でもこれはですね、よく考えるととても不思議な話なんです。神はそれこそこう指を一つ鳴らすだけで一瞬でこの世界をお作りになることができる方ですね。でもわざわざ6日というこの、まあ、日程というか時間をかけて創造されて、神は安息や休息は必要ないですよね。ああ疲れた、もう太陽も作った、月も作って、人間も作って、もう植物も二十何万も作って、ほんま疲れたわ、今日は休もうなんてことはですね、そもそも神様には必要ないことですね。違いますか、だのにご自分の仕事を離れ安息なさったと書いてある。何もしない一日をあえてお作りになった。それは何のためですか。神様が休みたかったからじゃないんですね。それは人間が6日働いて一日休む、そのサイクルを人間に教えるためです。人間にこの秩序を与えるためにあえてそうされたんです。だから人間にとってこの秩序はとても大切だということです。神様がわざわざこの6日働いて1日休まれたわけですから、そのことを決して軽んじてはならないということです。後にモーセの10回の第4回として安息日を覚えなさいという戒めは生まれますけれども、その安息日、そのモーセの10回が掲示される前からですね、というかもう天地創造の時から6日働いて7日目を聖別する、神の日とするということは定まっていることなんですね。ある意味ではこれは最初に神様が人間に与えられた一つのルールだと思います。そしてまた同時にその一日は祝福の日であると書いてあるんですね。祝福の日である。後にユダヤ人たちはこの安息日をには一切仕事をしないというようなことが、とても大切だということを学んでいくんですけれども、まあ、日本では明治5年にですね、この1週間というサイクルが日本に導入されたそうですね。それまではなかったんですね。それまでは日曜日はありませんでした、はい、江戸時代なんかないんです。だから大変だったですね、 商売してるとのかなんかは盆と正月以外は休みなしですか、大変だったですね、よかったですね今は休めますから、週休2日になってだったりしますからね、でもそれはこのまあもちろんこの私たちがね、働きすぎないようにというか、神様が7日6日働いて1日休んだとしても私たちの生活を守られるんだよ、祝福されるんだよっていう、このまさに神の供給というか神の祝福の印の日なんです。だから、ああ今日は1日休めると思って喜んでちゃダメなんです。それは神が私たちが7日に1日休んでも私たちの必要を満たしてくださるんだということを味わう日でなければならない。私たちは作られたものに過ぎないんだということをもう一度覚える日でなければならないし、私たちを創造してくださった、お作りくださった神を覚える日でなければ、この7日に1日の休みは意味がないんですね。まあそれぞれにお仕事の都合があったり、いろんな都合があってですね、なかなか、日曜日に教会に来るということは難しい方もあるでしょう。日曜日に教会に来なければならないということではないです。そうでないと月曜日には病気になるというようなことではありませんから、そんなことはありませんので、ただですね、7日に1日私たちは神を覚える日を必ず作らなきゃいけないということです。どうしても日曜日は教会に来れないのならあるならば、その日どこかの時間を取って聖書を開いて神を覚え、神に祈る時を持たなければならない。そうやってこの神を覚える日を7日に一度持たないと、私たち人間は神が私たちをお作りくださったということを忘れてしまうということです。創造主である神を私たちはないがしろにしてしまう、そういう弱い存在なんだということです。神様がこのあえて6日働いて1日休むことによって、そのことを私たちに教えてくださったんです。7日に1日の安息は、これは祝福の源なんですね。創造の秩序なんです。ですからこの1年、皆さんこの神様のですね、このまさに完成された世界の中に生きていくために、この秩序を全力を挙げて守っていただきたいと思います。それがこの被造物の中に、まさに神の祝福の中にとどまるためのとても大切な鍵なんですね。この一年、私たちが神に作られたもの、そしてこの神の創造をですね、本当に楽しむというか、そこに存在させられているということを喜ぶ一年でありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたは私たちを完全な世界の中に作り出してくださいました。しかし愚かな私たちはこれを破壊し、これを醜いものに変えてしまいました。神よ、どうぞお許しください。しかしあなたの創造の技は今も続いていることを感謝いたします。私たち一人一人をまさにあなたは作り変えてくださって、またあなたのこの創造の技の中に生かしてくださっていることをありがとうございます。どうぞあなたがお作りになったこの7日に一度聖別する日を作り、神を覚える日を私たちはしっかりと守っていくことができますように。そして私たちが神に作られたものであるということを決して忘れることなく、創造主であるあなたを見上げてこの一年も歩むことができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。